こんにちは。いよいよですね、11週目のスタートですね。11週目です。で、まあね、16週間という長い期間の、もうね、残り6週間になりました。今日含めてね、6週間になりました。で、本当にね、諦めないで、今このビデオを見てくれてるということは、本当に頑張ってついてきてくれてる人だと思います。ね、本当に素晴らしいと思います。で、今ね、すごく、まあ、難しいって感じたりとか、辛いなって感じてることがたくさんあると思うんですけども、それは当たり前なんですね。で、まあね、気づいてる人はいると思うんですけども、今ね、教えてることは、じゃあ毎月に2、30万円稼いでラッキーっていうレベルの話じゃなくて、本当にね、僕たちが400万をかけて得てきた、ほぼ、もう 90% 以上話しています。なので、本当にね、これからあなたが1000万円のビジネスをする、2000万円のビジネスをする、億のビジネスをするっていう時になった時に、全くそのままこのノウハウが使えるんですね。そう、何も変わらないんです。10万円稼ぐのも、100万円稼ぐのも、1000万円稼ぐのも、このノウハウを使ったら稼げるんですね。そう。だから難しいのは当たり前だし、今勉強してることはね、ちょっと何十万円稼いでラッキーっていうレベルじゃないし、それだけの力がね、今このビデオを見てるあなたはついてるっていうことをこう再認識して、もう一回ね、モチベーションを上げてほしいなっていうふうに思っています。で、まあね、この継承っていうのが16週間で、本当地獄の16週間って言ったんですけれども、本当にね、地獄の16週間になってる人もいると思うんですね。やっぱりもう継承だけに集中して、もう他のことが手につかなくなったっていう、そのね、メールとかね、報告も受けてます。でも逆に、その継承のね、ノウハウの一部を使って、本業のビジネスの売り上げが上がってますとか、まあ、すごい、ね、コピーがかけてチラシが作れましたとか、あとはその、嬉しかったのは、サラリーマンの人が、その、自分がね、情報ビジネスっていう、その事業部を会社の中に立ち上げることを提案して、それがね、動き出してるとか、その、コピーライターとして、その会社からね、必要とされて、その、コピーライターとして、今までね、やりたくもない、この、なんかセールスの仕事をしてた人らしいんですけども、セールスの仕事をこう、辞めて、自分でね、コピーライティングができるようになって、そういう事業部を作ってもらって、そこのリーダーになったとか、そういう報告も受けてるんですね。だからもうあなたが情報ビジネスでこれからね、稼ぐっていうことだけじゃなくて、そのね、まあ、例えば、その会社のサラリーマンで、情報ビジネス事業部を作ったりとか、コピーライターとして活躍したりとか、まあね、そういう大きい範囲じゃなくても、例えばその共感テンプレートを使って、奥さんと仲良くなったとか、うまくね、一緒に仕事ができるようになったとかね、子供のがうまく、ちゃんと勉強するようになったとか、いろいろ得るものがあると思うんですね。だから本当に、今得てるもの、今あなたがもう勉強して、そしてマスターしているものは、ただのね、情報ビジネスで、その何十万円稼ぎますよっていうレベルじゃないっていうことをね、ちょっと覚えてください。で、もう一回ね、まあ、継承の1週目とか2週目とか3週目とかのビデオを、まあ、ちょっとね、2分でも3分でもいいから見てほしいんですね。2、3分でいいんでちょっと見てみてください。1週目、2週目、3週目のビデオ。その時に、まあ、その時はね、わからなかったことが、今、聞いてみたら、何言ってんだ村上、そんな簡単な話をするなよっていうふうに感じると思うんですね。そう、それだけあなたはものすごくレベルアップしてるんですね。そう、継承ブログを見て、PPC、SEO わかんないってなってたのが、もう今では当たり前のようにね、PPC って言ったらもうすぐにもうパッとイメージが浮かんで、ね、どういうことをすればいいのかっていうところまでわかりますよね。そう、レベルアップしてるんですよ、あなたはすでに。で、これからね、本当に楽しくなってきます。で、今ね、辛い、モチベーションが上がらないっていう気持ちがわかるんですね。なんでかっていうと、お客さんがまだいなかったからなんですね。そう、お客さんが一人もいない状態で、コツコツね、売れる商材は何かなって考えてテストして、で、それでね、いろいろページを作ったりしてる。そういう時期ってやっぱりあんまり面白くないんですね。お客さんがいて、で、反応が返ってきたら、初めて実感が得るんでね、ワクワクして楽しくなって、もっと頑張ろうっていうモチベーションがさらに追加されていくんです。で、もうアンケートをすでに取って、アンケートが返ってきた人もいると思うんですけれども、もう僕も未だに覚えてるんですけども、最初の一人目のアンケートっていうのはもうものすごく強烈で、今も大事に胸にしまってるんですね。あれほどやっぱりやる気が出た時がなかったです。で、今もね、これから見込み客がこうどんどんマグマグさんとか無料レポートで集まってきて、で、アンケートが集まってきて、どんどん楽しくなると思うんですね。で、あ、こういう商品作ればいいんだな、お客さんこんなことで悩んでいるんだなっていうのがどんどん分かって、もっともっと整理されていくので、これからはもう準備期間は終わりなんですね。もう今までよく頑張って本当準備してきたと思います。これからはあなたが楽しくね、実感を得ながらお金を得ていく。そういうステップに入っていきます。いいですか？でね、もうね、商材ができてる人もいるし、まあ今ね、商材を作りかけて出来上がってる最中の人もいると思うんですけれども、それを販売していきます。で、今日は 今日のテーマは、そのあなたの作った情報商材を販売していくためのセールスレター、セールスページのコピーライティングの書き方、そしてホームページの作り方の話をしていきます。そう。今日はコピーライティングです。で、コピーの力は本当に恐ろしいです。で、僕自身、コピーライティングのおかげで人生が変わりました。でね、本当に伊勢さんとこう仲良くなったりとか、メンターと仲良くなったりとか、他の人に必要とされるようになったりとか、大企業の社長に会ってもこう物怖じしなくなったりとかしたのも、すべてコピーライティングなんですね。何を言われても、いや、俺はコピーがあるから、っていう強いね、思いがあるから、誰に対しても、そのね、もうヘコヘコしなくなったし、強い姿勢で出れるようになったんですね。そう。で、100億円ね、の企業の社長がもしあなたの前にこうドーンと現れたとき、今までだったら、うわ、100億円の企業がすごいな、とてもじゃないけど、僕たちのね、あなたとかのね、その想像も遥かに超えたような人なんだろうなって思うかもしれないんですけども、これから今日の話を聞いたらあなたはその100億円企業の社長を見ても、あ、100億円なんですね。じゃあ、1000万円にしましょうか。っていうことが言えるようになるんですね。そう、コピーライティングっていうのはそれほどの力があるんです。で、コピーライティングをマスターすると、その、喋るのも上手くなります。結局ね、前に話したと思うんですけども、その、演説が上手いオバマ大統領の裏には、名コピーライターがいて、彼がその、原稿を書いてるからこそ、オバマさんはね、ああいう風にすごい話をできるんです。彼が上手いのはその、身振り手振りとか、喋るタイミングとかね、呼吸とかは上手いですけども、結局原稿を書いてるのはコピーライターなんですね。そう。あなたも喋るの上手くなるんです。コピーライティングができると人がね、何を感じて、どういう心理で、どういう感情を持っていて、どういう恐怖を持っているのっていうのがどんどん分かってくるので、何を喋ってあげればいいんだろう、どうすれば人を動かせるんだろう、どういう話をすれば人を引きつけられるんだろうということができるようになります。そう、ただコピーが上手くなるだけじゃなくて、喋るのも上手くなります。そして、これからね、今日ね、お話しするお話、っていうのは、メンターのミスター X が400万円で、タイのチェンマイでね、12日間かけて行ったセミナーで、教えてくれたね、一番大事な部分です。コピーライティングのどういう流れで、どういうステップで、どういうテンプレートになっているのかっていう話です。僕たちがね、本当に400万円かけてこの学んできたことを今日ね、すべて公開しようと思っています。で、メンターのミスター X は、まあね、初めてその継承でミスター X の名前を聞いた人もいると思うし、前から知ってる人もいると思うんですけども、ミスター X っていうのはもう、10代の頃からね、自分でビジネスをやっていて、で、一本の、その、セールスレターを書いたら、1億円稼がないと気が済まないっていう人なんです。そう。1枚のページを書いたら、絶対に1億円稼ぐんです。でね、僕たちもそうだし、まあ、僕たちの先生の平先生っていうのもいるんですけれども、その、平先生たちのセールスレターを書いた時も、必ず、ミスター X が書けたプロモーション、セールスレターっていうのは、もう数億円、5億円とか6億円とか、そういうレベルのね、規模の売り上げを上げ続けてきてるんですね。そう、そのミスター X が、まあ、今現状で最高だと思えるテンプレートを僕たちに教えてくれました。そしてそのテンプレートを今日あなたに教えます。僕と伊勢さんも、そのね、12日間という期間を、その、ね、会社を全部ほっぽり出して、タイのチェンマイまで行って、そして教わってきた内容です。だから、正直ね、その全て話すことに抵抗がないのかって言われたら、やっぱり抵抗があります。自分がね、やっぱりお金、大金を払って行ってるし、伊勢さんと僕で合わせて800万円払っていって、12日間ね、本当に会社のことが何にもできないで、本当に勉強してきたことを、やっぱりこうやって話すっていうのはものすごく、勇気がいるし、もったいないなという気持ちがないわけじゃないんですけども、まあでも本当に今回、勇気を出して全てお話しする決意をしました。なのでね、本当に、これからもう二度とこの話っていうのは、聞けないと思います。僕たち自身もね、こう話していくつもりはないし、他からもね、聞けないと思うので、本当に、もう何回も何回も今日のビデオっていうのは見てほしいし、もうペンを必ず持ってね、喋ってること一言一言をこう書き漏らさないようにして、こう進んでほしいなというふうに思っています。で、一個ね、注意があるんですけども、今から話す内容っていうのは、億を稼ぐコピーライティングのテンプレートです。億を稼ぐセールスレターのテンプレートなんですね。なので、それね、全部話すので、もしかしたらできない部分があると思うんですね。これをこういう風にしてくださいって言っても、ちょっとその部分はまだできないなっていう部分が多分出てくると思うんですね。で、その部分っていうのは、臨機応変にやってほしいということなんです。結局、今のね、継承のレベルに合わせて話そうかなっていう風に考えたんですけども、まあ、でも、せっかく参加してくれたから、これからね、40万円稼ぐとかじゃなくて、100万、1000万、1億稼ぐ すべてのテンプレートを話そうと思ったので、中にはね、ちょっとそれできないぞとか、それ無理だぞっていう部分も出てくると思うんですね。で、まだそれ完全には理解できないぞっていう部分も出てくると思います。その部分は、臨機応変にやってください。で、なんでこの話をするかっていうと、そのね、職人になってほしくないんですね。でね、よく言われるのが、この部分がわからないんですけども、この部分がわからないんですけどっていう、こう質問もらいますよね、Q&A で。それはいいんですけども、やってもないのにね、質問する人がいるんですね。まず書けっていう話なんですよ。コピーライティングは、セールスレターは、まず書いてみろって話なんです。脳書きはいいから、言われた通りに書けってことなんです。書きもしないで、まあね、ホームページの作り方とかもそうなんですけども、やりもしないで、これわかんないんですけど、やったら失敗するかもしれないんですけどって、そのね、失敗する恐怖から質問してくる人がいるんですけども、そんなスピードでやったらとてもじゃないけど間に合わないので、まず書く。いいですか？まず書いてくださいね。そう。で、書いてから、詰まって、わからなくて質問した時に、初めてあなたはわかるようになるんですね。やる前からビビって、ああ、なんか失敗したら嫌だなとかね、やってもったいないこと、もう時間がもったいないことになったらなとかって思ってると、もういつまで経っても遅いスピードでちまちま行って稼げなくなってしまうんです。まず書く。とにかく書くってことです。いいですかね。僕たちは、このね、奥を稼ぐテンプレートがあるとしても、そのコピー、テンプレートをマスターする人じゃないんですね、別に。そう。僕たちは、情報ビジネス、情報商材を販売して、ね、見込み客を進化させて、そして自分たちが稼いでいく人たちなんですね。そう。それがね、どうしても何か、僕はなぜタイプだから、なぜがわからないとできないんですとかっていう質問をもらうんですけども、まず書くんですね。そう、テンプレートをマスターしてもしょうがないんですよ。で、まあ、稼ぐために、そのテンプレートを使うんですね。そこだけはちょっともう本当に誤解しないで、ね、まず書いてみるっていうことで一緒にね、進んでいきたいなというふうに思ってます。で、ね、もう一つ注意があるんですけども、その、バージョンアップさせていくってことですね。書き直しをするっていうことです。で、セールスレターを一回書いて、はい、終わりっていうことはないです。だんだんね、そうやって見込み客と話していって、増えていけば増えていくほど、たくさんの恐怖が集まってね、たくさんのフラストレーションが集まってくるので、それを見ながらね、また書き直していく作業も絶対出てくるので、一回書いたらはい終わりっていうことではないので、ちょこちょこね、そのね、アンケートを見ながら手直していく必要があります。で、僕自身、一番最初にその早漏のセールスレターっていうのを書いたんですけども、やっぱり20回ぐらい書き直しました。で、20回ぐらい書き直したんですけども、結局4年前から今もずっと売れ続けてるそのセールスレターっていう、究極のセールスレターっていうのを書けてるんですね。何もしなくても、アフィリエーターさんがね、毎月100万円ぐらい売ってくれる、セールスレターっていうのを書き上げることができたんです。だそれを、このね、書き直したことによって起こってるので、まあ、なんでこの話をするかっていうと、要は完璧主義になるなっていうことなんですね。書く前に、なんかね、あ、この部分おかしいんじゃないかな、この部分おかしいんじゃないかな、できてないんじゃないかなっていうふうにビビって出さなかったりとか、そう、出す前にね、何回も何回も質問してくる前に、まず書いて出してみる。そして、売れなかったら考えるっていうことなんです。結局、僕はコピーライティング自信があるんですけども、あなたのお客さん、あなたの市場のあなたのお客さん、以上に、あなたのセールスレターがいいか悪いかっていうのを判断することができないんですね。あなたのお客さんが一番あなたのセールスレターがいいか悪いか分かるんです。買うか買わないかで決めるんですね。出して売れるか売れないかでしか判断できないです。村上さん、この部分は合ってますか合ってないですかって言われても、そのね、なんとなくは分かるんですけど、その市場のことが分からない限り、お客さんの気持ちが分からない限り、そんなね、分かるほどコピーライティングでは甘くないので、完璧主義にならないで、まず書く、そして出すっていうことを心に決めてください。いいですか？じゃあですね、最初に書いてほしいのがあるんですけども、悪魔と書いてください。悪魔。で、あなたは、今日の話を聞いてね、コピーライティングを身につけた途端に、悪魔と戦うことになるんですね。自分の中の悪魔と戦うことになるんです。で、本当にね、コピーっていうのは恐ろしくて、本当に他人を、人生を狂わしたりとか、まあ、特に進化してないような見込み客だったら簡単に騙してしまってお金を取ったりとかすることができるんです。そう。だから、あなた自身がね、これからコピーを書くときに、自分はコピーライターはね、光を与える存在じゃないといけないということ。そして、すべて、あなたのコピーライティングのすべての力を使って、見込み客を進化させることだけを考えて、コピーを書くっていうことを決めてください。そう。それが決められない人はもう今日のビデオは見なくていいです。自分の中の悪魔と戦って、そして見込み客を進化させることだけを考えてください。コピーライターは光を与える存在じゃないといけないんですね。そう。で、綺麗事に聞こえるかもしれないんですけども、そういう気持ちを持った人じゃないと、まあ、今日の話はね、聞いてもらいたくないです。で、今日からね、その、大金がね、入ってくるようになります。コピーをマスターした途端に、お金がすごく入ってくるようになります。で、 あなたに人がついてくるようになるんですね。いいですか？じゃあですね、ちょっともう一つ書いてほしいことがあって、守らなければ死んでしまう三つの約束と書いてください。守らなければ死ぬ三つの約束です。そう、この三つの約束を守らなければもう死ぬって決めてください。いいですか？一つ目は、自分の中の悪魔と戦うです。でね、コピーライティング、例えば、人にね、痛みを抱えている人がたくさんいますよね。あなたのお客さんは痛みを抱えてますよね。その痛みを抱えている人を行動させるために何をするかって言ったら、さらに痛みを与えることもあるんですね。いいですか？足が痛いなって傷口を押さえている人の傷口をさらに開いてあげて、病院に行かせるっていう作業も出てくるんです。そう。なぜなら、それによって、そのお客さんはね、病院に行って初めて足を治療することができますよね。痛いってずっと足を痛いのが長引かしても治らないですよね。そう。相手を行動させるために、あえて傷口を開くような行為も出てくるんです。そう、それをね、悪用したら、結局、あなたは本当にね、まあお金を儲けて人を騙すこともできますよね。だからもう自分の中の悪魔と戦う。そう、これがまず一つ目です。で、二つ目が、他人の夢を叶えるために、すべてのスキルを使う。他人の夢を叶えるために、すべてのスキルを使うんです。そう、自分のためじゃなくて、お客さんのため、相手のため、子供のため、奥さんのため、旦那さんのため、上司のため、部下のために、あなたをね、コピーライティングのスキルを使う。そう、彼らの夢のために使うっていうふうに決めてください。で、三つ目が、コピーライティングのすべてのテクニックを使って、コピーのすべてのテクニックを使って、相手を、彼らをね、行動させる。行動させるっていうことにフォーカスするっていうことです。いいですか？もう今はこれからね、すごいたくさんのテクニックを話すんですけども、そのテクニックのすべてを使って、相手を行動させるんですね。行動させられなければ何も意味がないので、行動させるということにフォーカスしてください。この三つの約束をこう守れる人だけが、今日のね、ビデオを見る資格があって、コピーライティングをマスターする資格があると思ってます。